西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は西宮の名勝地と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の森下雅樹さんをお迎えしてお届けしています。森下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目に名勝、名勝地のイメージ、そして先週は身近な名勝、名勝地ということでいろいろ話を伺いまして、西宮市にある名勝地もね、いろいろとご紹介いただいたわけなんですが、はい、さて3週目の今日は温泉や近代公園も名勝、名勝地という文化財ということなんですが、はい、文化財という言葉と温泉とか近代公園というのがちょっと結びつかないというかね、はい、あれと思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、これも立派な名勝、はい、名勝地に、
そうですね、立派な名勝、名勝地です
なんですね、はい、温泉も、
はい、
じゃあそのあたりのところは今週よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、さあ、温泉と近代公園、じゃあまずは温泉から行きたいと思うんですが、
はい、
温泉なんですね、は
い、そうです、温泉なんですで、ですね、今日ではですね、まあ、たくさんの方とかがですね、うん、訪れる行楽地の代表格のようなものが、まあ、温泉であると思うんですけれども、
皆さんお好きですよね、
そうですね、温泉って、はい、もう私も年に1回ぐらいは温泉には入りに出かけていますが、
はい、
まあ、それぞれの各地でですね、まあ、温泉地ですね、うん、温泉を中心としてですね、例えばお土産物屋さんがあったりとかですね、はい、それからお茶屋さんが、まあ、今ではカフェっていうんですかもしれないですけどはい、はい、あったりとかですね、そういったところがまあありますよね、
うん、
でそこではですね、まあ、温泉地とかですねでは人が集まるような、これもちょっと文化財保護法の言葉なのでちょっと硬いんですけれども、はい、芸術上または鑑賞上価値の高い景観が広がっているということになります。
難しい表現ですね、
は
い、
そうなんです、
はい、
でそこはですね、昔から人が訪れてですね、歌とか俳句に読んだりとかですね、
はい、
それから文学の舞台になったりとか、
うん、
いうこと結構温泉地ってありますよね、
で
そういうところからもですね、名勝もしくはまあ名勝地なんですけれどもにも温泉っていうのがまあ含まれてきてまして、
うん、
で前々回ですかね、お話しさせていただいた時にですね、はい、名勝の区分とかいろいろ言ってた中にも火山温泉っていうのが入ってたと思うんですけれども
11のカテゴリーの中の一つに、
はい、
ねえ、
でなのでも温泉も立派な名勝、名勝地であるということになります。で文化財として保護していくというような対象にもなってくるということになりますね。
さっき森下先生から、はい、芸術上、はい、鑑賞上、はい、価値の高い景観って、はい、どういうことなんでしょうみたいな感じをちょっと受けたんですが、
はい、
ちょっと噛み砕いて教えていただくとどういうことになるんですか。
そうですね、まあ、自然景観とですね、それからですね、芸術上または鑑賞上っていう、まあ、芸術上っていうことなので、
はい、
その場所がですね、まあ、歌に詠まれたり俳句の読まれたりっていうところになりますよね、うん、それから文学の舞台になったりっていうところですよね、うん、で鑑賞場っていうところがですね、人が訪れて見るっていうことになるので、
うん、
見に行ってくださいと、ここすごいいい場所ですよっていうところが、うん、まあ、みんなが知ってるというようなことですね、うん、そういったような、まあ、風景とか景観っていうところが広がってるというのが、すごい難しい言葉 葉とか単語でいくと芸術上または鑑賞上価値の高いっていうとこですね。まああのすごい噛み砕いて言うとですね、前回前々回にも多分同じような表現してると思うんですけれども、あのまあ言うたらあの由緒あるあの行楽地とか、はい、そういったところですね。
あ、はい、なんかあの由緒ある建物とか旅館がね、はいはい、建ってる温泉地とかもありますけど、はいはい、それもそうなんですか？
あ、そうですね、あの由緒ある建物とかあの、はい、結構温泉に行くとですね、うん、旅館とかがその文化財ですとか
なってますよね、
はいはい、っていうところが結構あって、でそれを売りにされてるところとかもあるんですけれども、はい、それはですね、あのあくまで建物の話になってるんですね。なのであの建造物の文化財、旅館っていう建物の文化財なんですけれども、あの今回名勝ですよね、名勝で行くとですね、はい、あのなかなか温泉で文化財あの名勝になってるとこってないんですよね。
あ、はい、そうか、はい、なんかああいう建物旅館があってそれが全部ではなく、はい、あれは建物やから別ですか、はいはい、
そうなんです。
ということは温泉そのものにまつわるもの ですごいものっていうのが名勝、はい、あるいは名勝地、
そうです、ね、
と言われるものになる、
はい、温泉という景観をに対してさらに人の働きかけが加わってみんなが訪れますよっていう状態を作ってるものが名勝になるので
結構これ難しくないですか？
そうなんですよ、むちゃむちゃ難しくてですね、
ねえ、
はい、で実際ね日本に、あの国に指定されてる名所、はい、温泉で何軒ぐらいあると思いますか？
うん、でも温泉ってやたらたくさんありますから、
はい、日本全国にありますよ ね
結構たくさん、まあ100軒ぐらいとかありますか？
はい、はい、もうそう思うんですけれども、実はですね、はい、現在ですね、数でいったら2軒だけなんです。
え、たったに全国で2件ですか？はい、
全国で2件だけです、
はい、じゃあ兵庫県にはないんだ。
兵庫県を、ね、有名な温泉があるんですけど、ね、残念ながらそこじゃないです、ね、
あらまそうなんですか、
はい、ですね、一つがですね、うん、これもめちゃめちゃ有名なとこなんですけど、はい、もう別府の地獄ですね。
あ、別府はね、はい、で修学旅行とかで行きましたもん、はい、
僕も子供の時行った
地獄巡り、
はい、そうですよね、はい、であそこがですね別府八島の一つである、はい、あの神奈川温泉の区域なんですけれども、はい、そこがまあ高温多量の湯っていうのが出るっていうので、うん、まあ、有名なんですけれども、はい、さらにその中で何が有名かっていうとですね、うん、あの先ほど地獄巡りっておっしゃってましたけれども、はい、あの色がすごい独特やったと思うんですね、
はい、
赤色とか青色とか、
うん、ボコボコ泡が出てきたり、ね、はい、結構驚しいんですよね。
そうですね、そこからですねもう地獄っていうふうに言われて、はい、あの人が訪れていくようなもうすごい親しまれているような場所でもあるんですね、はい、でこれがいつぐらいから言われてるかっていうとこなんですけれども、実はあの8世紀なんですね。
8世紀ですか？
はい、むちゃむちゃ昔ですけれども、
は
い、8世紀にですね、あの文後の国風土記っていうのがあるんですね、でそこにですね、この別府の地獄が紹介されてるんですね。
へ、は
い、いろんな色 の、 あの、うん、お湯が出てるっていう話とか、そういうのがまあ紹介されてたりとかですね、うん、それからまあ時代は下るんですけれども、まあ、17世紀に、まあ、あの先ほどっていうか、まあいくつかの作ってるあの気候オープンとか作ってる人がいるんですけれども、うん、まあ、貝原愛貴賢っていう人がいるんですけれども、うん、はい、その方が作ったあの報告気候っていうのがありまして、そことかでも結構紹介されてたりするんですね。だから8世紀とかからもう17世紀江戸時代ですね、とかにもまあ紹介されてるようなものですね。
まだまだね、その人の往来がそんなにね、はいはい、激しくない時代から、はい、あそこに行ったらこんなんあるいうことで結構有名だったんですね、
はい、そうですね、でいろんな方があの文章に書いて、あのこういうのあるよっていうようなとこで、まあ、
じゃあ行きたいところベストワンとかだった
かもしれないですね。でですね、それがですね、はい、あの先ほど修学旅行とかの話ありましたけれども、はい、あの昭和になってからですね、はい、その地獄巡りっていうのが有名になって、
はい、
でたくさんの観光客とかが訪れるというような場所ですね。なので温泉っていうものをまあ核としながらですね、いろんなその、発駅からの文献とかにも出てくるようなまあ由緒っていう部分ですけれども、そこがあり、さらにですね、あの温泉、地獄巡りですねっていうまあ観光のなんかソースみたいなのがあったりとか、そういうような形でまあ人と自然っていうものがまああのそれぞれ働きかけ合ってマッチしているというような場所で、しかも温泉だと、
その要件を満たすということで文化財と認められていると、
それがまあ温泉で指定されている一件ですね。
かなり大変ですねこれは。
そうですね、かなり大変ですね。
もう一箇所はどこなんですか。
もう一箇所がですね、もうまさに最近指定されたんですけれども、あの群馬県の草津温泉の湯畑です。
湯畑、
はい、あの温泉 の、 あの成分であるまあ湯の花っていうのがあるんですけど、それをまあ採取しているのを湯畑っていうんですけど、ところなんですけど、あのまあ草津だけにあるわけじゃないんですけれども、あの草津のやつはですね、さらにまあ温度が高いっていうのもあるんですけども、その湯畑の上のところにですね、あの木碑っていう木のまあお湯が流れる通路みたいなをまあ作ってまして、
灯油みたいなんですかね、
そうですね、灯油みたいなのを作ってまして、はいはい、そこをまあお湯が循環させることで、あのお湯の温度を調節してたりとか、そういうことをまあ昔からずっとされてきてるんですね。で、まあ、その温泉とそこに住まれている方々のまあ営みの部分ですよね、ところっていうのがまさにあの整合しているというところからですね、あの、まあ、温泉地第2号として、あの名称になってると。
はあ、なるほどね、はい、いやうちも選んでほしいなっていう温泉地がたくさんあるんでしょうけれども、はい、これだけなんかかなりシビアな、ね、はい、ところをクリアしないといけないとなると、これなかなか難しいですね。
そうですね、
第3号地ができるっていうか、はいはい、選ばれるのは、
ね、なったら嬉しいですけどね、増えていくと、
は
い、
そうなんですか、はい、じゃ今のところは温泉の文化財は2件だけ。
そうですね、国の指定を受けている名称っていうのが温泉では2件だけですね、はい、
2件だけ、そうですか、はい、西宮にもありますよね温泉
ですね、ありますね、はい、あの武田温泉ありますね。
なかなかちょっと難しいですかこれは。
そうですね、まあ、ちょっと武田温泉の説明をご紹介させていただきますとですね、はい、あの西宮ではですね、あの武田温泉があの前回前々回でもちょっと出てきてる文化庁の調査でですね、はい、あの名勝地として、あの取り上げられています、はい、で武田温泉場所はもう皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、あの JR 福知山線の、福知山線ですねの武田温泉駅からまあすぐの場所なんですけれども、はい、あの江戸時代のですね、寛永18年1641年にあたるんですけれども、そこの時にですね、まあ、武田を直蔵さんですかねっていう方がですね、発見したというふうにまあ伝えられている温泉です。
それで武田温泉なんですか、
はい、そうです。
あ、なるほど、は
い、なので武田温泉も江戸時代からの由来があるというような場所でもありますよね、で、武田温泉の場合ですね、その風景とかもすごいあの美しい景観っていうのが保たれてるっていうのがありまして、まあ、前に向こう側があって、でその周りをですね、あの谷に囲まれてるという、まさにあの渓谷の美しさですよね、
はい、
そういったものがまあ体現されてるような場所でもあるっていうこととですね、まあ、紅葉の名所でもありますので、
そうですね、
はい、まあ、これから美しい場所ですよね、
はい、
でまあ、有名な話なんですけれども、まあ、水上勉さんの小説の桜森がまあ書かれた場所ですよね、そういった文学的な要素もあるというところからですね、あの武田温泉っていうのが西宮の中では名勝地に選ばれていると。
なるほど、はい、まあ、ちょっと残念なのはね、いろんな自然的な、ね、はい、被害を受けて、
そうですね、
ちょっと形が、ね、変わってしまってるっていうのもあれですけれども、
はい、
まあ、でもあの本当にね、
はい、
素晴らしい、
そうですね、
温泉ということになるわけですね、
はいはい、
なんかもう温泉って聞いたらなんかめちゃめちゃ意外というか、はい、なんかええとか思いましたけれども、はい、まあ、いろんなお話を聞いてると、
はい、
あ、これは立派な 名所、はい、名所地になるんだなというのは、ね、はい、改めて思いました。
そうですね、はい、もうまさにあの自然観と人との働きかけっていうのがまさにマッチしている。前回の話で言うと、まあ、国土美が体現されているような場所が、
はい、
まあ、温泉にはあるということから
なんですね、
はい、もうまさに名所、名所地ですね、
はい、でもう一つのですね、
はい、
近代公園っていうのが今日テーマに上がってるんですけど、
はいはい、
こっちはちょっと意外な気がするんですけど、はい、公園がその名所、はい、名所地っていうのは、
はい、公園とか庭園っていうのがですね、実はあのこの名所の中で、カテゴリーの中でトップバッターに出てくるぐらい、
そうでしたね、はい、11のカテゴリーの1番でしたよね。
1番に挙げられてるんですね、はい、でちょっと近代庭園に行く前にですね、もうその公園庭園のお話をさせていただきますとですね、はい、まあ、まずその種類の第1号に上がっている公園庭園なんですけれども、410件4月1日現在では名称が国の指定を受けてるんですけれども、そのうちのですね、この公園庭園っていうのは約半数なんですね。
そうなんですか。
めちゃめちゃ多くてですね、名称のうちの半分が公園庭園のどちらかだということになってます。でそれでですね、ほとんどが例えばお寺とか神社とかにあるお庭とか大名の屋敷跡のお庭とか、
はい、
そういったものになるんですね。で例えば日本三名園っていうのがあるんですけれども、
あ、日本三名園ね、はい、死ぬまでには絶対行きたいみたいなところですよね、はい、兼六園、後楽園、
快楽園ですね。
あ、これが三大名
園、三大名園ですね、はい、でこれはですね、いずれもですね、江戸時代の大名の、庭園なんですけれども、快楽園っていうのがですね、水戸徳川家が作ったお庭ですし、後楽園っていうのも岡山池田家が作った庭園です。で、兼六園は金沢前田家の庭園なんですけれども、
立派な庭園ですよね、それぞれ。
はい、
ね、
でどうも、この庭園なんですけれども、うん、これが参勤交代で大名とかがいてない時とかに開放してたっていう話がちょっと漏れ聞いたことがありまして、ちょっと確認取れてないんで、うろ覚えの話で恐縮なんですけれども、はいはい、そういったところからも庭園ではあるんですけれども、もう人も見に来ていいよっていう場所になっているので、もう公園的な要素もあると。
そうなんですか、は
いはい、ちょっと確証はないんですけども、
いやいやでも多分ね、はいはいはい、そう見たいっていうね、はい、庶民の思いが、はい、殿様いはらへん時やったらちょっと見る、はい、みたいな感じになったのかもしれませんね。
そうですね、やし、その見せたいっていう思いで作ってる場合もありますからね、う
ん、確かにものすごくお金もかけ、はい、ね、はい、手も入れてっていうところはやっぱりご披露したいっていう思いにもつながりますよね、
はいはい、でこのそれぞれの庭園なんですけれども、はい、これが回遊式庭園っていうような日本庭園の一つの形なんですけれども、
回遊式庭園、
はい、池が真ん中にあって、うん、でそれを回るように園路がついてると。
あ、は
い、でそのところにはですね、橋とか、
はい、
ちっちゃい島に見立てた石とか、そういったものとかが散りばめられてまして、で、各地のですね、継承地ですね、うん、そういったものを真似て作ってるというような、お庭にはなってます、
はい、
でですね、規模は違うんですけれども、
はい、
西宮にも西宮神社の園地っていう、
はい、
この種類の名勝地があるんですね。
あ、はい、西宮神社園地っていう、名勝地になっているのは、はい、西宮神社じゃなくて、
はい、
そのお庭の、
はい、そうです、はい、
その池ですか。
はい、池です。
ああ、あれも回遊式庭園ということになるんでしょうかねある意味、周りを ね、こう回れますからね、はい
はい、そうですね。で、あれの西宮神社にある園地なんですけれども、
はい、
境内にある池なんですが、神社のお庭の池っていうのが園地なんですけれども、この西宮神社の園地はですね、うん、江戸時代の1686年に描かれた、広田神社と西宮神社の境内を描いた絵図があるんですけれども、そこにもすでに 出てきておりまして、で、まあ、それが延地に西宮神社の延地に関しては一番古い記録ではあるんですけれども、うん、あのそれから説明書杖にもですね、西宮神社の、まあ、長官図っていうのがありまして、その中で、うん、柵で囲まれた比較的大きなこの延地池ですね、
はい、
が、まあ、描かれてたりもしますので、まあ、みんな見に来てくださいよ、こういういい場所ありますよっていう、うん、まあ、説明書杖なんてまさにそのガイドマップみたいなもんなので、そういったところに載せられているような、あの名勝地であるということですね。で、江戸時代の1744年にですね、あの園地がですね、石組みを中心に大掛かりな改修っていうのが、まあ、行われておりまして、
はい、
で、あの、まあ、整備されるんですね、
うん、
でその後ですね、あの嘉永元年ですね、1848年にですね、
はい、
嘉永橋ありますよね今も、
うん、
とか、それから明治40年に瑞宝橋っていう石橋が、はい、まあ、つけられたんですね。
はい、
で、まあ、その嘉永橋と瑞宝橋っていうのもどちらもあの登録の文化財になってるような橋にもなると、はい、で、まあ、すぐ隣にお茶屋さんありますよね、池の横にその、まあ、はい、ね、茶屋さんからの、まあ、眺めっていうのも、うん、おそらく、まあ、皆さん楽しめるような、まあ、風景であるというようなことから、まあ、親しまれていますよね。
なるほどね、はい、じゃあ今度の西宮神社にお参りなさるときは、はい、ぜひじっくり
そうです、ね、
この名勝地の、
はい、園地
も園地これもご覧いただきたいですね、
はい、
ああそうなんですか、
はい、
いや、まあそういうふうにあの、ね、はい、日本三大名園とか神社の庭園が名勝地みたいなのはなんとなく、あ、はい、なるほどなって納得できたんですが、
はいはい、
さて今日のテーマのその近代公園、
はい、
これはどうもちょっとなんとなくこう名勝、はい、名勝地とそぐわないような気がするんですが、
はい、そうですよね、ま、今は江戸時代とか江戸時代以前の公園庭園のお話をさせてきてもらったんですけれども、あの最近ではですね、この近代公園、明治時代とか大正時代とか昭和とかに作られた公園っていうのがこの名勝地の方になっていってたりするんですね。で、西宮では残念ながら、まあ、この近代庭園、近代公園ですね、で、名勝地になっているところはないんですけれども、
はい、
あの兵庫県にはあるんですね、
は
あ、それがですね、神戸の再び公園です。
はあ、
で、
再びさんのところにはかなり広大な公園ですよね、
はいはい、
あの全エリアが指定されている、
はい、あの再び山とか墓地も含めて、はい、あの名勝地になってるんです。
は
あ、
そうなんです、
名勝ですね、
に、はい、
で、あの再び公園なんですけれども、作られたのは昭和12年です、
はい、
なので、まあ、まさに近代昭和ですからね、
うん、そうですね、
はい、でそういうところがもう名勝になるのかっていうことなんですが、再び公園の何がまあ評価されるべきところなのかっていうところですけれども、うん、
はい、
再び公園が、まあ、先ほどから言ってるように昭和12年にまあ開設された都市公園のに当たるんですけれども、あの公園として開設される前段階ではどういう状況だったかというとですね、はい、あの六甲山時代がですね、あの幕末の開港された後ですね、あの再び山近辺があの市街地が拡大していったこともありまして、あの建築資材とかそれから燃料になる薪とか炭とかですね、そういったものを取る必要がありまして、で六甲山自体がすごい樹木が伐採されると、でどんどんどんどん荒れていったっていう時期が幕末から明治の初期なんですけれども、そういうことがありまして、これではまずいよねっていうところから明治の終わりぐらいに再び山を含む約600ヘクタール、ものすごい広い範囲なんですけれども、はい、そこでですね、樹木とかの、まあ、生育を回復しましょうというところから緑化事業っていうものが始まるんです、
はい、
でこれがですね、六甲山地域、六甲山駅ですねにおける初めての植生再生事業になると、 はいうところがまずあの前段階としてあるんですね。でそこからですね、まあ、神戸なので六甲山があって、さらに明治時代とか江戸時代の終わりとかっていうのすごい外国の方がたくさん神戸にはいらっしゃってますよね、
はい、
その方々の墓地っていうのも、まあ、あの辺りにずっとあったんですけれども、どんどんどんどん狭くなっていっちゃったっていう経緯があるんですね、そこからこの昭和12年に開設された再び公園では北側に外国人墓地ありますよね、
うん、塩ヶ原の、ね、はい、墓地ですね、
はい、すごい広い範囲であるんです、
は
い、
で
そういった外国の方の墓地があったりとか、六甲山の緑化事業を初めてやりましたっていう公園であったりとか、そういったところからですね、で後ろには六甲山ありますから、非常に景観的にも公園として神戸の文化を表すっていう意味でも非常に先進的な場所でして、で公園の歴史上非常に重要だというところから、うん、公園庭園は名勝なので、
はい、
名勝になってると、
そういう経緯があったんですね。
そうですね、いうとこですね。なのでちょっと他の部分とは違うんですけれども、経緯的に違うんですが、公園としてまあ公園の歴史っていう意味で非常に重要な位置づけにあるというところから名称になっていると。
なるほどね、はい、
で他の近代庭園で有名なとこで言ったら、例えば奈良公園とか、
はい、
それから京都の丸山公園とか、
あ、なるほど、
はい、ああいうところもまあ近代の公園として名称になっていると、うんうん、いうとこですね。
そういう経緯があったということなんですね、
はい
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮の名勝地に選ばれている温泉は何温泉でしょうか。
はい、これが今日の問題です。これで3つの問題が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日は温泉や近代公園も名勝名勝地という文化財だっていうねお話を伺ってきまして、この名勝名勝地っていうのが本当に幅広くみんなに愛されているところなんだっていうことがね、はい、よくわかりましたけれども、はい、はい、ね、なんかでも西宮の名勝地がもっともっと増えてほしいな、ね、なんていうふうにも思いますよね、
はいはい、
さあじゃあ今日のまとめをお願いできますか。
はい、はい、ですね、やはり名勝名勝地っていうところ、まあ、難しい硬い肩書きついてますけれども、でも増井さんおっしゃったみたいに人がもう気軽に訪れて、もうみんな知ってて、で、まあ、楽しく過ごすようなで景色を楽しむような場所だというふうに思っていただくのが一番いくてですね、でそういう景観をやはり残していくっていうところでは、もう人に行ってもらうっていうのが一番重要なことなのかなっていうふうには思います、
は
い、
そうですね。来週はその名勝地を守り生かす、まあ、地域の活動などについてもね、
はいはい、
もっともっとこう人をいっぱい巻き込んでいろいろやろうよみたいなことですよね、
はい、
そんなお話もしていただきながら、質問も生放送でございますから、はい、森下先生の質問もお待ちしておりますので、クイズの答えと合わせてぜひぜひお寄せいただきたいと思います。というわけで9月は西宮の名勝地、ゲストティーチャーは西宮市立京都資料館学芸員の森下正樹さんでした。森下先生本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週生放送よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。